はい、こんにちは、ナイトです。久々の音声でお届けしたいと思います。はじめに来週の28日かなの16時から、渋谷のネットラジオの方に、50分ほど出演させていただきます。まあ予定ですけどね、まだで、その他にはですね、12月には2回セミナーを開催するんですが、まあ、一つは親子関係の子供との接し方、育て方っていうのがテーマなんですが、もう一つの方は、最近ですね、ビジネスマン向けの心理テクニック系の話もしてほしいという依頼も来てまして、まあ、こういった非行カウンセリングっていう仕事から、まあ、いろんな分野にですね、仕事のご依頼いただいたりとか、あとは、まあ、講演もですね、来年はもっとやっていこうと思います。まあ、全国に、の学生に向けて発信できればいいかなっていうふうに思ってます。そんなことでですね、最近もちょっとバタバタして、私個人的にもですね、歯の治療をもう週に1回ぐらい行ってたり、まあ、実家に帰ったりとかですね、もろもろプライベートの方もバタバタしてるんですけども、まあ、もっとですね、忙しくなった方が私個人的には、充実感に満たされるタイプなので、たくさん働いて、たくさん自分の時間も作って、まあ、時間イコール命っていうのをですね、講演はじめ、常にクライアントの皆さんにも伝えているところですので、自分の時間もしっかりと考えながら、有効に使っていこうかなっていうふうに思います。で、昨日のブログの方ではですね、久々にちょっと、きつめの内容を投稿しましたけども、本当に、ああいうふうに書いたことは実際に事実ですし、すべての非行や引きこもりで悩む、親御さんの課題、最初の課題であって最大の課題になりますので、ご自身の自己認識、自己需要、自己信頼、この作業はですね、気を引き締めて、時間をかけてでもしっかりと取り組んでいっていただいて、土台作りを、やってください。子どもの、まあ、構成、を求めるあまり、小手先のテクニックとかノウハウばかりに、目がくらんで、足元すくわれないようにですね、今のこの情報の時代を生きている、子どもたちは私たち大人の足元をすぐすくいます。情報量的には子どもたちの方がたくさん持ってます。知識の取り入れ具合もですね、取り入れる量も、全然桁違いに子どもたちの方が多いですので、しっかりとお母さんお母さん、お父さんお父さんで、ご自身の軸を築いていって、自分が今、どうしたいのか、どうありたいのか、何がしたいのか、自分自身の性格をはじめ、やりたいことややりたくないこと、好きな人や嫌いな人、そういった現状のご自身の把握をしっかりとやってから、子供と向き合っていく、この順番は、必ず守るようにしてください。ここが、しっかりとできてないと、私の経験上 100% ほぼ 100%、子供の非行構成は不可能です。自分の心に余裕を作って、子供のと接していく。自分の心に余裕がない、自分がこんなに不幸な、状況は、子供が、荒れているからだとか、娘が引きこもっているからだとか、子供が更生すれば、自分の人生は良くなるなんて思っているうちは、自分の人生の責任を子供に転嫁している、人のせいにしているので、子供も当然その生き方を学びます。その背中を見て育ってますので、自分の現状はお母さんが悪い、お父さんが悪い、環境が悪い、そういうふうな捉え方で、旗から見たらどっちもどっち、っていう状況になってしまっているご家庭が非常に多いですね。そうした問題が日々のニュースですよね。最近でも10代の子たちの強盗事件だったり、東京では、大学の日大のサークル TL というイベントサークルの、事件だったり、強盗傷害の事件だったりとか、 慶応大学の、ミスター慶応でしたっけ、の強姦事件とか、北海道ではですね、グループホームの職員が16歳の少女にカッターで切りつけられる事件もありましたし、もろもろ10代20代の事件がここ最近また目立ってきてます。まあ、時期的にもですね、冬っていうのは、気持ちが沈みやすいじゃないですか。比較的沈みやすくなると結構ですね、心を閉ざしやすかったりとか、ついつい感情的になってしまったりとか、ネガティブになりやすかったりとか、そういった時期でもありますので、自分自身のですね、心の状態を天気予報じゃないですけども、観察しながら、的確に対応していくこと、どうしても自分自身で切り替えができないんであれば、誰かに頼む、切り替えしてもらう、例えば私のクライアントさんであれば私とのセッションであったりとか、自分が信頼できる相手を見つけて、その人と話をするなり、何かしらの行動をとってですね、自分の心の状態を極力早くいい状態にして、子供と向き合っていくことがですね、この非行構成非行盛りの改善においては非常に重要になってきます。これは私が12年前ですね、初めて非行少年たちとか関わっていって、その年だったりその翌年だったり、最初の1年2年っていうのはですね、もう失敗ばかりです。多分1年間ぐらいは成功しなかったんじゃないですかね。いろんな心理学勉強して、場数を踏んで、いろんな子どもたちに使ってみて、失敗して、まあ、当然初めて使う時なんてもうぎこちないですよ。大根役者みたいな感じで、接していた時期も当然ありましたし、今はですねこうやって皆さんに、一丁前にお伝えしてますけど、こんな私でも当時は全くできなかったですし、今こうやって皆さんにお伝えできているのは、当時ですねたくさんの子どもたちから嫌われたりとか、失敗してですね嫌われたり恨まれたり、そういった上に、成り立っているスキルテクニックですので、私自身もたくさん、人から嫌われてます、たくさん恨まれてます。でもその経験があるから、改善方法だったり、一番いい、子供との向き合い方っていうものを学べたわけですよ。なので得るために失うものもありますよね。これは医療もそうじゃないですか。皆さんが体調が悪い時に、あるいは怪我をした時に、当たり前のように服用している薬も、たくさんの人の命の上に成り立っているわけですよね。こうやって、お伝えしているスマホだったりとかパソコンだったりとか、そういった普段何気なく使っているものも、たくさんの人たち、その作った人がですね、当時、たくさんの人からバカにされたりとか、無理だと言われてきたのに、自分自身と葛藤してですね、何度も何度も失敗して改善して送り返して積み重ねて出来上がってきた商品サービスを私たちは当たり前のように使っている背景を考えるとですね、この人間関係においてもたくさん失敗して、ただ頭を使ってですね、その都度フィードバックして振り返って、その正しい経験場数を踏んでる人にアドバイスをもらったりとか、そういったこともしながら、日頃の生活、子供との接し方を見つめ直して、過去を糧に変えてですね、これから子供とどうやって向き合っていけばいいのか、自分自身の人生をどうすれば満たすことができるのか、その満たすものをですね、子供に委ねずに自分自身でしっかりとメンテナンスしてコントロールしていけるマインドを作っていかなければ、これから子供たちが生きていく、私たちが生きていくこれからの世界はですね、この時代です、集団のみんなと同じ方向に進んでも安定はありませんし、男女においても経済的には男女平等、男性女性とも平等対等になっている社会、これ裏を返せば昔のですね、男性が女性を経済的に支える時代ではありません。女性もしっかりと自立して 男性もしっかりと自立して生きていかなければならない時代に突入してますので、それは子どもたちもそうですよね。多様化した生き方が認められているこの時代において、子どもが自分の人生を自分で取捨選択して生きていくためには、しっかりと親御さんがそうした生き方を見せてあげないといけないのが今の時代の子育てのすごく難しいところでもあります。ただ、この時代っていうのは言い方を変えると個々がつながれる時代、昔は地域だけだったのが今は世界中の人とつながれますよね。こうして私を見つけて探し出して全国からご相談いただく方もインターネットというものがあるから見つけ出したわけですよね。なので、決して捨てたもんじゃない時代ですし、しっかりと知識をつけて、柔軟に対応できればすごく生きやすく住みやすい時代でもあるので、しっかりとこういった部分もですね、前向きに切り替えて、日々取り組んでいただきたいというふうに思います。ちょっと最近はですね、ブログの更新もあまりなくて、申し訳ありませんでした。極力ですね、更新していけるように、努めていきますので、引き続きよろしくお願いします。今現在ですね、非高校生の枠に関しては、一応目途的に来月は今のところ3組受け入れることができるかなってとこですね。1回ちょっとご案内もしましたけども、講演の依頼等も随時受付をしてますので、学校に限らずですね、地域とかそういったところで、あとは PTA とかですね、その辺もご要望があれば、伺いますので、交通費だけはちょっといただきますけども、それ以外はちょっと謝礼等もいらないので、その代わりちょっとアンケートのご協力だけはいただきますが、全国回りますので、ぜひお気軽にお問い合わせください。問い合わせはですね、ホームページからのメールフォームでも構いませんし、受付時間内であれば電話でも、カウンセリング中でなければ、あるいは移動中でなければ、出ることはできますので、ぜひお気軽にお問い合わせください。それではまた。